その分厚い名簿を前にすると襟を正さずにはいられない。旧シベリア抑留中に死亡したおよそ 46,300 人が収録されている。今年5月、88歳で亡くなった村山恒夫さんが11年かけて編纂したシベリアに行きし人々を告すである。村山さん自身も4年間の過酷な強制労働の日々を送った。凍土に眠る人たちを無名兵士のままにしてはいけない。現地の墓参を重ねるうちに募らせた思いがライフワークとなった。ロシア語からの不自然なカタカナ表記を正しい漢字に直すだけでも気が遠くなるような煩雑な作業を強いられたそうだ。それに比べて今の世の中、あまりに安直な名簿がはびこっていないか。企業は顧客を囲い込み、消費者は特別なサービスを期待する。両者の利害が一致して名簿の規模が大きくなれば、それだけ価値を生むというわけだ。同時に犯罪者の標的にもなりやすくなる。通信教育大手のベネッセから流出した顧客情報は最大でおよそ2070万件に及ぶ可能性がある。クレジットカード番号などは含まれていないらしいが、サービスを利用している子どもの名前や電話番号の情報が悪用されることはないのか。保護者の不安が消えることはないだろう。情報流出といえば、ストーカーや家庭内暴力の被害者の転居先が役所から漏れる事例も後を絶たない。かといって、規制を強めれば一件落着とはいかないところが、個人情報をめぐるトラブルの悩ましいところだ。認知症を抱える身元不明者が各地で保護されている問題では、家族が自治体に問い合わせても顔写真さえ見せてもらえないケースがある。村山さんの名簿作りの前に立ちはだかった壁の一つも、個人情報の保護だった。平成26年7月11日、産経省。